のために十字架にかかってくださり、そのために身代わりにその生きて働きをさせていただいて、出会いを見ていきたいと思います。まずこれです。毎回、今、交代ライブをしているんですけれども、いろんな、カメラが、線香、反応しないとか、いろんなことがあって、その神様の線香、いろんなことがありますけれども、感謝の助けを与えてくださって、そのことを感謝に感謝したいと思います。また、越しくださっていただいて、そう感謝します。で、今日は、生産式の次に忘れてしまったんですが、また見ている方々はですね、ぜひ、これから、生産式の時に、また、ブドウ酒、ただ、用意できる方はですね、種なしパンのことをですね、パンを用意していただいて、共にですね、生産を受けていただきたいというふうに思います。それではですね、先週は、イザヤから誠読書をお迎えして、正解をして、月曜日に持つことができました。それですね、皆さんの応援を感謝します。メッセージが語られたんですけど、一つ取られたことがあったんですけど、今回のですね、地震で、イザヤ記者はカンボジアにいた時ですね、この津波のニュースが来て、どこに行っても税関に行ってもですね、地震と津波、地震と津波っていう、なんか言われてですね、心配されたっていうことを言ってたんですけど、映像を見た時に、思ったことはですね、その、一つはこの、家がですね、流されていって、あと、車がですね、流されていって、あと畑がですね、この流されていって、流されていったらもこう、水がついていってしまっているということですね、こう見ているときに、本当にこう、今被災している方々のためにですね、本当にお祈りして、できる限りのことをですね、私たちは本当にしていかなければならないと思いますけれども、またしていきたいと思うんですが、このことを通してですね、神様はこう、私たちに語っているメッセージっていうことをですね、また聞く必要があるんじゃないかっていうことを言われたんですね。それは、私たちがこう、大切にしているのですね、家とか、車とか、畑とかですね、本当に私たちはこう、家のためにこう、働いている方も多いと思いますし、車のためにこう、ローンを払って働いている方もいるでしょうし、私のためにですね、こう一生懸命働いている方がいると思うんですね。私たちはこう将来かけてこうするようなものだと思うんですけど、それはこう一瞬のうちにこう流されてしまうということがですね、起こってくるわけです。で、私は畑、私の農家だったので、畑にこう、水が入っていくのを見てですね、本当になんかこう、悲しいっていうかですね、畑ってこう、皆さんもご存じで、土ってそう簡単に1年とかで作れなくてですね、何年も何年もかかってこう作っていくものなんですが、塩って最悪なんですね。それから油も流れてきます。油ってこう土にとって最悪なんですね。だから本当に塩と油が来たら、もう当分その畑っていうのはできないわけなんですね。本当にあれを見てすごく悔しかったんですけど、本当に私たちがこう延々と気づいてきたものはですね、またそのためにこう入ってたものが一瞬にしてなくなるようにこう見せられるときに、結構私たちもその永遠のためにですね、生きるっていうことですね、永遠の目を向けて生きる必要があるっていうことをですね、こう神様が語っておられたんですね。でそのことをまあ、イザヤ書に言っておられたんですけども、そのことを覚えてですね、ただ今被災している方々に対してですね、一生懸命こう私は取りなして、またですね、募金活動もしてますけども、また祈ったり、またある方々参拝とか出ていてですね、参拝するっていうことが始まっていくと思うんですが、そのことをですね、でも ただこのことを神様が語って、私たち一人一人も語っておられることっていうことに対してですね、耳を傾けていきたいと思います。また個人のことなんですけども、日本、今回の大震災で、たくさんの孤児の子供たちがですね、生まれましたけども、NPO の一斉年始孤児院ではですね、ご神様から示されて、日本にまた孤児院の設立をするっていうことを決定しました。ですから、皆様でですね、重荷持たれた方ですね、祈ったり、また捧げていっていただきたいと思います。日本にも一斉年始孤児院がですね、できて、子供たちを受け取るっていうですね、対戦これから入ってきますので、ぜひですね、お願いしていきたいと思います。本当に安否がですね、こう確認できない方々がまだたくさんいて、そして、またその中でですね、子供たちが本当にこう、当時、ちょっと昼間だったので、学校にいてですね、で、 自分たちは助かったけど親の方々がみんな流されたとかですね、そういう地区もたくさんあると思うんですね。たくさんのこう孤児の方が生まれてきているんですが、そのためにですね、神様はさらにこう個人の働きをですね、本当にこうして助ける働きをですね、進めていかれると思いますので、ぜひですね、感謝に期待してですね、本日にまた、捧げていってですね、いただきたいと思います。ですね、あと、リクエストが出てますので、またお読みください。今週から使わされるですね、感謝と賛美とリバイバルキャンドルが使わされますけど、その言葉に関して、マーリーさんですね、DVD が発売されるということで、私がやっています。それと九州の方ではですね、カナの村上さんですね、家族の回復ということで、動画がですね、今安定教会に公開されてますけど、その、方ですけど、明石がですね、素晴らしい私ですね、出てますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。はい。それで一言ですね、カーティクさんのリバイバルキャンプと、また地震で被災される方々のためにですね、お祈りしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天皇様、感謝します。明日から感謝の賛美、また、リバイバルキャンプが使わされることをありがとうございます。震災とまだこの原発の影響はある中でいきますけれども、特別な守りを与えてください。明日無事に成田から出発することができるように助けに導いてください。今回の神様の持っている計画がなされ、この名前が変わりましたけれども、このキャンプの名前、このチームの名前が変わった御心がなりますように、どうぞ導いてください。感謝の言葉が、賛美の言葉がさらにこう霊的にも実際的にも開かれ、リバイバルに向かっての神様の扉が、働きがさらに開かれていくことができるように助けに導いてください。一人一人の健康を支えてくださり、特に立てられているバラクの特徴を強めてくださり、御心の働きを成していくことができるように助けに導いてください。また取り出す私たちも、本当にこの主はこのチームとして働くのをしっかりと受け、またチームのためにこの徹底して取り出すことができるように、またポイントについて祈ることができるように助けに導いてください。私はこのチームとして素晴らしいことを成し遂げされることを感謝します。またマリーさんと皆さんも守ってくださり、この1時間のセミナーを祝福し、主は必要なことを語ってくださることをお願いいたします。また皆さん様、今震災でこの避難している方々、一人一人を守ってください。またまだ、この見つけられていない方がおられるようでしたら、本当に主はこの早くこう保護されたりすることができるように、またこう命がある方々に特別な守りを与えてくださることをお願いします。そしてまた主が本当にこの今、東北の関東の方々に特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。またこの原発の外から守ってくださり、放射能線からこの守りを与えてくださることをお願いします。これ以上原発が、事故がこう拡大していくことがないように、収束に向かうことができるように、主は歩みを与え、また守りを与えてくださることをお願いいたします。パニックやこれデマやいろんなものから守ってくださり、この都市の機能やまたこの人々の生活が完全に守られていきますようにお願いします。また九州においても、別に、計画停電が起こるかもしれないということを言われていますけれども、本当に主は電力不足から守り、またこの対応を導いてください。それでこの家族の方々の職場や神様、一つ一つの暮らしの生活の現場においても特別な守りを与えてくださり、導いてくださることをお願いします。このことを感謝します。主は特別にこのこととして、主は日本になそうとしている宮沢がなされていきますように、どうぞ導いてください。感謝して、主様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてまたチームのためまた震災でですね、避難している方々や、この困難の中の方々に止められて、というふうに思います。昨日のインターネットを見ててですね、ある方のお宅はですね、自分の家が小学校の、そう、2階建てだと思うんですけど、小学校のビルの屋上にあったですね、なんかそういう写真が載ってましたけど、いかに、ね、すごい その方の家の2階だそうですけど、2階部分だそうですけど、1キロを流されて、しかも小学校の建物の上にもかけたっていうですね、なんかいかにすごい辛いだったかっていうことですね、思わされるんですけど、なんかこの中にあったものですね、なんか使えるものがあってよかったっていうことですけども、なんかすごく、私たちの思い以上にですね、本当に大きな思いだったんだなということを思いますし、また、まだですね、避難生活する方とも本当に参加になってですね、いきたいと思います。またライブをですね、今ブロスライブをして、震災の方々のために、募金活動をしています。ぜひまたいろんな方々ですね、こう、募金が用いられるですね、お願いしていきたいと思います。あと安定協会ですね、講座を作りまして、募金が始まっています。でそちらの方にですね、協会の方としてはそちらの方に募金したいと思っています。また一般で募金する場合は、分かりやすいように日本赤十字社の、震災の現金の方にですね、今募金して送金していますけれども、ぜひそのためにですね、お願いして、また用いていただきたいと思います。で、今日はですね、そして御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、そしてですね、子ども病院の本当に感謝します。すごく祝福されてですね、いつまでちょっと人が少ないっていうんですね、言っておられたんですけど、なんか来られた方々一人一人にはこう神様すごく触れてくださっていて、さっき佐弥子さんもお話しくださったんですけど、ある男性の方はずっとこう聞いておられたんですね、真剣に。ベリーカーを持ってですね、で、外来の人はまだちょっと軽い目の人もいるのかもしれませんけども、いわゆるこう難病の方とかですね、重い病の方々、子供たちのための病院なので、そして全国から来ている方がですね、入院しているという病院なので、いろんな方々がおられると思うんですけど、その中で神様はですね、本当にこの賛美の働きを、コスメの働きをですね、導いてあることを感謝します。また今度5月にですね、また行われる予定ですので、ぜひですね、入院していただきたいと思います。私たちのこともですね、ホームページ、宮崎さんを見て発見してくださったんですけど、子ども病院のホームページもですね、紹介されているということですので、感謝します。またぜひ気持ちよいように見てください。また院長先生が来てくださってですね、メールの後でくださったんですけども、そういうですね、感謝だなと思います。そして次回ぜひですね、オンタイムで上の子どもたちに本当にこう届けてあげたいなということで、院長先生にちょっとお話しお伝えしたんですけども、機会があったらぜひ上の子どもたちにですね、賛美を届けたいなって、下に来ない、出てこない子どもたちのためにですね、入院している子どもたちのためにも届けたいなと思いますので、お願いください。それでは本当に言葉に入ってきていますけど、明日からですね、関西の賛美リバイバルキャンプは名前が与えられて、新しい段階のキャンプがですね、使わされます。で、大震災の直後ということもあって、特別な神様の摂理があることを感じますというふうに、パンの牧師は言っておられます。で、この感謝と賛美とリバイバルキャンプは、後のようなリバイバルに向かっての過程が大きなポイントとなると思いますし、主は特別なことをなされると期待し、信じます。この後のように重要なキャンプになることを思いますので、お祈りくださいというですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。今回福岡はですね、この私に参加することができなくて残念だったんですけども、取り出していきたいと思います。また長崎ではですね、断食の正解が3日間、明日からあります。キャンプのことも取りなし、またこれからですね、海外選挙のためにお祈りしていきたいと思いますけども、そのこともですね、覚えていただければと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日は第一コリントのところと、ペテロのところをですね、開きしていただきました。テサロニケの方からですね、お見せしていきたいと思います。第一テサロニケ5章16節ですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。でこの箇所は何度もお話しするんですけど、その五章全体は、もう終末のことに関して、終わりの時代のことに関して書かれているところなんですね。ですから、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというのって、これは神様が特に今、終わりの時代に生きる私たちに、
語っているメッセージであるということを覚えていただきたいと思います。また同時にいつもお話ししていますけれども、これは信仰によってなすということなんですね。いつも私たちは喜んでいることができないんですね。これいつも喜んでいたらですね、こうちょっとおかしい人じゃないかとかですね、思ったりするわけですね。でいつも喜ぶどころか、いつもこう悩みとかですね、いつもこの苦しみとか悲しみとかですね、問題とか、そういうことがこうどちらかといったら多いんじゃないかと思うんですね。こう人間の生活の中に、私たちの悩みの中にですね。でもここで神様はいつも喜んでいなさいと語っているということは、信仰によってそれを成していきなさいということをですね、言っておられるわけですね。ですから私たち の、 この感情というのはありますけれども、その感情をこう押し殺してですね、行くっていうことじゃなくて、感情は感情としてですね、神様本当にはですね、今地震が満ちされてますけど、例えば今本当に心が痛んでますっていうことをですね、神様に言うっていうことはですね、もちろん大事なことですし、必要なことですし、私たちの感情を神様にこうお伝えしてですね、神様は本当に今こういうがっかりしてますとか、いろんなことをこう言うっていうことですね。で感情してするわけじゃないし、押し殺すわけじゃないんですけども、ただ その上でですね、その上で喜ぶんですね。で感謝のこのことを本当に感謝しますっていうことですね、喜んでいくっていうことですね、重要であるわけなんですね。でそれをこう進行にやっていくので、目が揃ってたりですね、顔がピクピクしてたりですね、涙が流れてるかもしれないですけど、でもそれを私たちは感謝、このことを本当に感謝しますっていうことをしていくことが重要であるってことを覚えていただきたいと思います。でやってる本人がですね、なんかこう最初は特にですね、喜ぼうとするとかえって悲しくなったりするんですね。悲しいのにこう喜ぶからですね、こうこの感情とあれがこうギャップがあるわけですね。でもやってると本当にこう喜びが来るわけなんですけど、でも私たちはこう最初は本当にですね、こう喜んでいっても、こう心は全然喜んでないですね。でもそれだっていいんです。私たちは憎っていうか、それはそのままなので、その通りなのでいいんですけど、ただそこに従うんじゃなくって、喜んで神様このことを本当に感謝しますってですね、顔を引きずっててもいいから神様に感謝する、喜びを表すということが重要なんですね。今回伊沢さん来られてですね、南の方の証という方の証しをされたんですけども、その方はですね、ミスターヘンターキーとですね言われてるんですけど、もうこのずっとですね、アルバイトとしても十数年とかですね、長くケンタッキーでアルバイトしてるんですけど、その方のですね、証しをしてくださったんですね。で、牧師をしてるんですけども、そしてケンタッキーで働いてるんですね。長く働いてるんですが、先日ですね、いいお話があったんですね。いつもお店にですね、来ない市長さんがですね、来られたそうなんですね。で何事かなと思ったらですね、自分のところに来てですね、いいお話が来られたんですね。それは今度あるところでお店を開くんですけども、新しい店を開店するんですけど、そこの店長になってほしいということなんですね。腕を組まれてですね、そしてただですね、普通は何年かして副店長になって、それから何年かして店長になってっていうパターンになるわけですね。で、だからそのアルバイトから店長っていうのは普通ないわけですね。だからついてはもう明日から社員にするんですね。で社員にしますから、そして3ヶ月後にも店が開店するんです。その時はもう店長で行ってくれるんですね。大抜擢のですね、お話が来たんですね。でもですね、この方は牧師なので、いや私は牧師をしているので、それはできませんって言うんですね。日曜日が特にできないのでっていうふうにお話したらですね、いやそれは分かっているんですね。彼は全国大会ですね、2位とかそうなってるんで、よく知っててですね、それは知ってる。だからあなたの判断ですね、日曜日他のものにですね、いろんなことをさせて こう回してですね、お店を回してくださいと言えればいい、日曜日あなたが別になくても、他のですねシフトで回してくれればいいし、そういうふうにしてですね、お店を やりくりしてくれればいいからやってくれないかと言われたそうですね。またそういういい話だったんですけど、でも彼はでもその責任ある立場に立つとですね、もちろん何かあった時に行かなくちゃいけないわけですし、だからそれはちょっとできませんということですね、やはり丁寧にお断りしたそうなんですね。そしたらですね、丁寧にお断りしたんですけど、偉い方のですね、こう話をたかが一アルバイトの方がですね、こう蹴ったという話になってですね、そしてその日から何が始まったのかというと、お店の中でこの無駄足といいますか、口を聞いてくれないとかですね、この迫害というか、そういうのが始まって嫌がらせが始まってしまったんですね。 でもこの人感謝をしているので、徹底して感謝しているので、なんかこのまさかその上の方が指示でみんながそういうふうにしているとは思わなかったんですね。客観的に見たらどう見てもそういう感じだったそうなんですけど、でもその感謝したのでよく分からなかったみたいなんですけど、この方の指示でお店の中の人がみんなこう無視を始めたんですね。で、店長だけじゃなくって、そして彼は、アルバイトの一番上なんですけど、彼の下にいる人たちにも、もう無視するようになっちゃったんですね。ですから仕事がやりにくいですね、仕事自体がやりにくい状況になっていってしまったわけです。それですごくですね、大変な状況になっていったんですが、その時に白馬キャンプですね、白馬スネルガイキャンプにですね、知り合いのわけなんです。で、白馬に行って、そのビデオでですね、映像のフェスティバルがありますけれども、そこでですね、デンバーの、カビラテさんですね、カビラテ牧師の歌詞を見たんですね。で、この字も載っているので見ていただきたいと思うんですが、車をですね、アメリカで、自宅の前でですね、娘さんに勉強教えてたら、なんか音がするなと思ったらですね、行ってみたら、車のフロントガラス、フロントガラスみたいな、窓ガラスですかね、ドアの方のガラスが割られて、そしてカセットデッキからが盗まれてたんですね。でその時に家に帰ってですね、感謝して踊ったっていうことをちらっと言ったんですね。でその後3年間がすごく大変な3年間ですね、徹底して感謝していかれたんですけども、ちょっと面白いですね、ぜひですね見てください。壊れた後ですね、そこの壊れた後にティッシュの箱を入れておくと大丈夫なんだけど、ティッシュの箱を抜くとすごいサイレンが鳴ってしまうっていうですね、車の中ですね、すごいなんか変わった車でですね、取られた後もすごい困難があったんですけど、徹底して感謝していった時に今新車が与えられていったんですね。で、日本車ですけど、向こうでは日本車は会社なのでですね、会社が与えられたことなんですけども、それは会社なんですけど、その中でまずは神様の前に踊ったっていうことを証しながら聞いたんですね。それで彼はですね、自分はこの問題に関してですね、まだ神様の前に踊ってなかったと思ったそうなんです。そして踊ったんですね、この白馬から帰ってから。そしてですね、奥さんもまたもちろん会社の人も誰も知らないですね、本当にこう自分だけで神様の前にこう踊ったそうなんですね。神様、本当に小1時間でですね、本当にありがとうございます、このことを本当に感謝しますっていうですね、お店の中のことから本当にこう感謝していったそうなんです。でそうしましたらですね、数日後今度なんと次長さんがですね、来られたそうなんですね。でそして実はということですね、なんか謝られてですね、実は私があなたを辞めさせようと思っていたということをですね、言われたそうなんですね。で、そして、それだけじゃなくて、こう、給料をですね、下げて、本当に辞めさせようとしていたそうなんですけど、でも、今ですね、一人の方が今辞めることになっているそうなんですけど、知らなかったんですけど、もう一人辞めることになったそうなんですね。それで、もしあなたが辞めてしまったら、もう店は成り立たないということですね。でついては本当に申し訳ないけども、ぜひやめないでくれって言うんですね。最初はやめるって言ってないんですけど、やめないでくれって言われて、時給もう100円あげるからということで900円になったんですね。でぜひ続けてほしいと言うんですね。 もちろん最初からやる気はないわけなんですけど、そのようにしてですね、この、上がったわけなんですね。で、ただ時給で生活してますので、本当にですね、感謝の逆転が起こっていたんですね。日本の社会ではちょっとそういうことはないことだと思うんですね、普通の会社とかですね。嫌がらせってたくさんありますけど、でもそういう逆転ってのはないと思うんですね。で、本当に神様の前にですね、心を打ったときに、主が働いてくださったからですね。で、私たちは、どんなときもこう、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言いますけれども、神様の前に私たちが、人の前じゃなくて、神様の前にこう感謝と賛美を捧げるときに、神様がそこでですね、技をなされるということを覚えていただきたいと思います。で、それは、私たちの自宅ではですね、どうしてこんなことを感謝しなくちゃいけないのかとか、なんで喜ばなくちゃいけないのかとか、わからなかったりですね、納得いかないときはいっぱいあると思うんですけども、それを信仰によって感謝していくということをですね、話していきたいと思います。あと一箇所ですね、開きたいと思うんですけども、ご一緒に見ていただきたいと思います。マタイの福音書の6章ですね、マタイの6章をご覧くださいですね。ここはお祈りのことが書かれているところなんですけれども、マタイの6章9節、6章の5節ですね、マタイの福音書6章の5節6節をお読みいたします。また、祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や通りの見つかり立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の声を受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。イエス様はここではっきりとですね、人前で人に見られたくてこう人前に祈ってはいけないということを示しています。もちろん私たちは教会で一緒に祈りますけど、それは教会で一緒に祈るということであってですね、それとはまた別のことなんですけども、当時彼らはパリサイ人とかそういう人たちは人前でこう見せるために祈っていたというのがあったわけですね。その時にそれはいけないということと、そして祈る時には自分の奥の部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられる神様にお祈りしなさい、そして隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと言っています。で、神様は私たちの隠れたところの、この祈りまた信仰を見ておられるんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、さっき牧師の人がですね、踊った話をしましたけど、誰も見てなくてもこの神様は見てるんですね。で、本当に神様の前に私が祈ったり賛美したりするということですね、重要なことであります。またこの神様を第一にした時にですね、こういうこの試練が来たんですけども、私たちはこう神様を第一にするということですね、重要なことであるということを覚えていただきたいと思います。その時に神様がですね、報いてくださり、神様が戦ってくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、元に戻りますけれども、テサロニケというところですね、これでいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいとですね、書かれております。で、私たちはこういつも絶えず祈るということをですね、しまして、話していきたいと思います。その時に神様ですね、その祈りに応えていってくださるわけなんですね。そしてその生きた交わりというのは結構重要であるということを覚えていただきたいと思います。聖書に出てくるアブラハムという人が出てきますけれども、彼は神様からですね、ある時とても「ウル」って言って、とても文化的にも発達して良いところにいたわけなんですけども、あなたと生まれ故郷父の家で私は示すに行きなさいって言われて、アブラハムはこう75歳でしたけども、こう出ていくわけなんですね。で、 どうしてですね、本当に彼はそうやって神様から語られた時に出ていくことができたのかなと思うんですけども、まあ、当時からしたらですね、まあ、自殺行為といいますか、何もないところに行くわけですから、あの本当にこう、なんていうかこう、愚かなことに見える、本当に愚かなことだと思うんですね。でも、アブラハムはそれに従うことができたんです。で、なぜかというと、アブラハムはですね、神様と生きた交わりがあったんだなと思うんですね。で、アブラハムはこう神様のその交わりをですね、大切にしていったわけです。最近ですね、私は家に電話するときにですね、子供たちに電話するときに、男の子と女の子を間違えたりですね、してしまうことがあるんですね。で、自分でもちょっとショックなんですけども、ちょっと交わりがですね、最近ちょっと薄いんだなと思ってですね、ちょっと食い改めたりするんですが、神様と生きた交わりがあるときに、本当にですね、この私たちは、神様の言葉に従っていくことですね。で、祈りっていうのはこう呼吸であってですね、息をしているのが同じように神様と常にこう交わって神様に祈るということをですね、なしていっていただきたいと思います。また私は一人でですね、本当に祈ることはなかなかできません。私はなかなか祈れないって言ったらですね、それはその人が弱いではなくてですね、当たり前なんですね。だからみんなそうなんです。だからキリストの体である教会がありますので、教会で祈るということをですね、ぜひしていっていただきたいと思います。例えば夫婦でクリスチャンの方は夫婦ですね、お祈りをする、たとえ少しでもいいからですね、夫婦で祈るということですね。それから友達同士で祈るとか、祈るということですね、なすのがこの、大事なんですね。そして今祈祷会もありますし、またスカイプもですね、今使っていますけれども、なんか地震の時のスカイプはですね、すごく有効で用いられますけれども、スカイプがありますので、本当にですね、いろんな形でこう共に祈るということをですね、していきましょう。で、一人で祈らないんですけど、確かにこう、共に祈るとですね、私たちはこう祈っていくことができるんですね。また祈り続けていくことができるわけなんです。ですね。そしてその神様としてその中でこう語られることに従っていくということをですね、なしていきたいと思います。で、祈ること、そして神様に聞き従うことがですね、本当に祝福のもとであるということを覚えていただきたいと思います。で、先日ですね、秋元牧師がちょっと祈るっていうことに聞き従う話をした時にですね、今のようにですが、お父さんはいいけど、僕たちはそんな全然神様の声とかわからんとか言ってですね、言ってそうなんですね。で、その時にですね、言われたのはですね、今の子たちに、もうちょっと祈った方がいいと思わないかって言ってですね、思うってですね、もうちょっと聖書を読んだ方がいいと思ってないかって思うってですね、それはこう神様の語りかけなんですね。で、誰にでも神様が語ってるんですね。で、そのちっちゃなことをですね、私たちがこう小さなことなんですけど応答し始めるときに、神様の技を見たり、神様の次のことが示されたりですね、していくわけなんですね。ですから私たちは小さな方が語りって、みんな一人一人に、ね、神様が語っているんですね。それを語られないっていうふうにですね、こう思っちゃうと、それは不信仰なので、それを悔い改めてですね、私たちが一人一人に神様が語っておられるんですね。その人に分かる形で、だから私たちはその声にこう耳を傾けてですね、小さなことだったとしても、例えばもうちょっと祈りなさいとかですね、もうちょっと聖書を読みなさいとか、例えばそういうことだったとしても、一歩を従うときに神様の恵みってそこに表されてくるんですね。だから私たち一人一人はこう、もちろん聞く耳ってのはそれぞれこう違いますけども、大人がですね、大人から子供が違うように、聞く耳っていうのは違いますけども、でも一人一人に分かるように神様を語ってきてくださるんですね。ですからその神様の方にですね、この一歩ですね、耳を傾けて聞きたいというふうに思います。そして、全てのことについて感謝してですね、歩んでいきましょう。最後に最初のお見せどころですけど、第一ペテロのところを開きして終わりたいと思います。第一ペテロの4章7節のところですね。4章7節を見します。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。 何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。で、バウムスの終わりが近づきましたとありますけど、本当にこう、こう目視録をですね、本当に思わせるようないろんな事柄がこう始まってきているように、もちろんまだ観覧座に入っているわけではないんですけれども、確かに終わりの時間に近づいてきています。でその中で、この私たちもこう祈りのために心を整え身を慎みなさいというですね、主は語っておられるということをですね、覚えていきたいと思います。そして祈るということですね、個人としてもさっきお話ししましたけど、神様の前に祈ることが大事なんですね。人の目に見えるというよりも神様の前で踊ることが大事なんですね。そしてもう一つは教会で共にですね、夫婦で共に讃え違ってですね、祈っていくということですね。サタンは私たちがこう祈りを奪うに何とか女の身が狭いとしていくんですね。私たちは本当にですね、個人で祈り、そして共に教会でですね、また夫婦で友達としてこう共に祈るということですね。教会の味方で祈るということを成していきましょう。で今震災で本当に癌の方々がたくさんいますし、困難な感じの方々もおられますけど、私たちがこう祈るっていうことをですね、神様たくさんの方助けて守りを与えてくださいますので、そのことをですね覚えていきたいと思います。私は以前中国ですね、聖書を運んだりいろんな派遣に行ったことがあるんですけど、一番最初自分が副リーダーって言いますか、リーダーで行ったことがあったんですね。その時のチームってですね、すごく今考えるとですね、めちゃくちゃなチームでありました。で、隙だらけの本当に危ないチームですね。でもですね、すごいいろんな奇跡があったんですね。例えばこの電車ですね、こう運ぶんですけど、電車で、中でお茶をですね、こぼしてしまって、こう熱湯を手にこぼしてしまって、それで。この薬をつけたんですけど、私じゃないんですけど、メンバーの人ですね。そしたらいくらつけても薬がなくならないんですね。で、そして薬がですね、あるんですね。それでこうその方治っちゃったんですけども、いろんなですね、不思議なことがあったんですね。で、本当に危険なチームだったんですけど、でもその時教会でですね、みんなが真剣に祈ってくれてたんですね。で、ボディボクシーはあんまり祈りすぎてアタックを受けて帰ってきたらですね、こうちょっと黙ってましたけどなんて言いますか、本当にですね、祈りって届くんですね。そして祈りって生きた神様の手を動かすんですね。で、私たちはこれからこんな時代に来ているんですけども、この祈りがあるっていうことをですね、覚えて、また共にですね、祈っていきたいというふうに思います。祈りは逆転をもたらします。祈りはですね、神様の手を動かすということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する神父様、感謝します。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということをありがとうございます。さらに私たちがあなたを褒めたたえ、またすべてのことを感謝し、また喜んでいくことができるようにどうぞ導いてください。私たちの肉ではできないですけど、主が助けてくださり、私はまず信仰によって主を喜んでいくことができ、またいろいろマイナスや困難をまず喜んでいくことができるようにどうぞ導いてください。そのことを通して、神様を通してくださってその背後には素晴らしい神様の計画が表されていきますから感謝いたします。どうぞ私たち一人一人がさらに信仰を用いていくことができるように、また祈っていくことができるように、共に祈っていくことができるように助けに導いてください。感謝します。東のためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はお祈りください。また取りなしている方はですね、その方も心を合わせていただきたいと思います。ただ罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。主が共にいてくださることを感謝します。私たち一人一人が触れてくださり、簡単にさらに癒しを与えてください。だからこの病んでいるところを癒してくださることをお願いします。感謝します。イエス・キリストの名によって、病の病の人を叱る。イエス・キリストの名によって、一人一人のこの体と精神のイメージをイエス・キリストによって癒されよ。この耳がつながり方を癒されます。イエス・キリストにその方の難聴に見えない、腹で見えない、この精神の状態に見えない。 腰なんですけど、片っぽの腰がです、ね、痛い方も痛みがします。イエスキスの方の腰の痛みをイエスキスによって正常な状態に、
はい、
花粉症のためにします。イエスキスの人の花粉症とあらゆるアレルギー症状お一人一人の力がさらに癒されます。子供たちの病にイエスキスの病に一つの病にイエスキスの病に一つの力がさ、この言葉が与えられている方がありますが、その方その言葉を告白してください。その言葉がこの成就していくとおっしゃわされます。この癒しに関してこうある方は言葉が与えられていますが、その言葉を告白してくださいとおっしゃわされます。この困難な言葉があったら許されてきますが、この感謝するときにさらに大きな勝利を見る方々がまさに多くいると主張されます。で、あなたはこの徹底した感謝をさらに出してくださいと主張されます。否定的な言葉をこう語ることによってこうマイナスを受けている方がいます。あなたはこの言葉や告白を切り替えなさい。私の言葉を語ってくださいと主張されます。感謝します。この時ありがとうございます。皆さんお名前をお呼びいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤをお呼びいたします。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝福いたします。青い恋に願うは、主イエス・キリストのお恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今今一度私たち一同とともに常しえまで会いますように。
アメン。
それください。感謝します。それではお知らせをいたします。主語の祈祷をご覧ください。